藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは。藤田純の飲むしかないだろう、10月16日第3週ということですね。今日は中国からスペシャルゲストがおいでいただいているので皆さんお楽しみに。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは皆さん、第3週始めたいと思いますけども、自己紹介をお願いします。
はい、三橋和則と申します。
それだけ。
よろしくお願いいたします。
では、いつもツッキーも今日はいますので、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
うまいな。
うまいっす。
岸さん、こちら、ここはどこですか？ここは
僕は北新地にある家で七宝さんっていうお店になりますね、
うん、そうだね、はい、何屋さん？
ここはまあ、いろんなお料理ができるんですけど、うん、特におすすめは火鍋
なあ、はい、ここうまいんだよな。
やばいっす。
なぜここにしたの？今日は
ここはもう三橋さんが来られるということで。
そうだな、はい、火鍋といえば中国、はい、中国といえば三橋勝さんと。
そうなんですね。
そう、そこまでちゃんと自己紹介してほしかったんだけど、三橋勝則ですとか言っちゃって全然足んねえじゃないか。
すみません。
紹介が、平田精密武漢有限コンスの総経理。総経理というのは、日本でいう現地法人の社長ですね、の三橋さんですけども、三橋と何を喋ろうかなと、いろいろ思い起こすはたくさんありますけども、とりあえずさ、三橋さん、
はい、
2年8ヶ月ぶり
2年8ヶ月ぶりです、ね、
どう日本帰ってきて、まず第一声は
やっぱり落ち着きますね。気が許せるというか、
はい、実はコロナが始まって、からですね、帰ってきてないんで2年8ヶ月ぶりに日本に帰ってきたんですけど、落ち着く。
落ち着きますね。
それだけ。
いや、やっぱり皆さん親切な方が多いなっていうのが本当に、
ああ、
やっぱりこう人に対するなんていうんですかね、この接し方っていうのがすごく、優しいなというかですね、親切だなっていうのをすごく感じます。
内容がまともすぎて面白かった
すいません、
もう真面目すぎちゃってな、三橋な。他には三橋さん、
はい、あ、日本ですか、
うん、
コンビニが最高ですね。
もう普通すぎる飲むしかないだろう。実はコロナが日本で報道されたのっておそらく2020年の1月頃からだろ、
はい、
で俺今でも覚えてんだけど、中国でも報道されたのっておそらく21月23か4ぐらいじゃない？
そうですね、はい、
2020年の、
はい、
で俺1月の17日頃までいたんだよな、武漢に。
18日まで、
はい、まだその時の言葉が覚えてて、17日は俺日本人はなんとなく知ってた噂で、やばい病気が流行ってるって、なんとなく。でもまあ言っても分かんねえしいいだろうっちゅうんで、18日お客さんと飲んで4人でな、1次会、
はい、
で2次会って飲み屋さん、まあスナックっちゅうか、スナックっちゅうか、ラウンジっちゅうかな、
そうですね、
普通の、まあ、向こうでは日本式カラオケっつうんだけど、それでまあ、なんかさ、中2階だっけ、
そうです、
狭いところ、天井低くて、一室、個室があって、でそこで男4人、女4人集まって、 ババ抜きをしようって話になってトランプの
武漢で
武漢で後から考えればコロナウイルス新型コロナガンガンの時に密室超密の状態でババ抜きやって勝つごとにやったーとか飛沫出しまくり
ノーマスクですよね。
もうしかももうトランプはもう自分もう何の消毒もなく回してるわけだよ。めっちゃ危険だったよなあれ。そうです
ね、もう封鎖1週間切ってましたからね。
そうそう
そういうことですか。
そう
その時
すごい経験です
よ。すごい経験だ
よ。1週間前
マジ前でもその時も中国の人誰も知らないよな。
そうですね。
はあ。
で俺翌日武漢空港から確か上海空港に国内便で移動するんで武漢空港行ったんだけど、はい、マスクしてる人もういないもん。俺だけだからこうすれ違う人がなんだあいつマスクしてみたいな、いや違うよって言いたかったけど
逆に
その時そうですね、うん、一緒に僕も深圳帰るんで一緒に空港まで行った時、うん、たまたま藤田さんがマスクを持ってて、そうですね、あの時我々だけでしたね、マスクをしてたの
は。いつもお前つけとけっつって、は
い、マスク持ってないですもん。だって
そうですよね、
今だからこそ持ってますけど、ね、うん、その当時中国の人マスクしてるの見たことないです
か。日本でもその習慣ないですかね、マスクは。
ないですね。
いやもっと言うとインフルエンザだろうかなんだろうか、向こうの人マスクしないもん
な。しないですね、
ほんま、だからそれでまあしてないでしょ。でしてる方が逆におかしく見られる、で俺覚えてるけど上海行きに乗った時にもう一人だけマスクしてたの。
そうなんですか。
日本人、日本人って分かるじゃん中国で見ると、はい、実はほら東洋系で顔形も似てるから一緒に見られるって言うけど、それは西洋ヨーロッパとかアメリカの話で、俺たち日本人とかね中国人韓国人って海外で会うと分かる、すぐ分かる、日本人も韓国人も中国人、はい、で あの人も通路歩きながら俺を見て、ああ日本人分かってんだなみたいな感じで、んで上海から翌々日に日本帰って日本でもうニュースやってて、でそこから1週間後か1週間も経つ前か、
そうですね22日で発表ありました。
でミスも帰ってきたんだよな
日本。そうです、はい、
でもう中国全土でニュースが出て大騒ぎになって、じゃあこれ武漢からの中継ですってカメラ切り替えたらみんなマスクしててしてなかったよお前先週までみたいな、全然みんなしてないの、ババ抜きやってたやんけ密室でみたいな、なんでどっから買ってきたんやそのマスクみたいな感じで、
そうですね、
まずは笑っちゃったんだけどテレビ見て、そんな感じだよな。
そうですね本当に
飲むしかないだろう。ミツがさ、あの時日本に帰ってきた時はその発表前じゃん。で、中国戻ってじゃん、旧正月終わって。
はい。
世界変わってた、武漢も。うん、
いや、武漢ではなく、僕、深圳に戻ったんですけど。
ああ、そうかそうか。
もう、人は外に誰もいないっていう。
え？旧正月中に？
はい。まあ、僕、2月2日に戻ったんですけど。
何経由とかやったの？香港経由？
香港経由で、はい。
うん、
で、香港はまあ、相変わらず、
うん、
あまり変わりがなかった
んです。え、香港変わりなかったんだ。
変わりなかったですね。
へえー。
で、そこから深圳湾、
うん、
内陸で車移動で深圳湾の、うん、イミグレから深圳に入ったんです、
うん。
もう人がいないですね。
誰も。もう本当イミグレも
、もう抜けたらもう今までいつもでしたら
もうたくさんいるよ、ワンサが。
人ばっかり、人しかいないぐらいの感じなんですけど。うん、もう閑散としててあれっていうような、
一気にこれが中国なんだよ、社会主義国って。こうなっちゃうの、一気に政府が言うと
ゼロ500
ってもうゼロ500で、そっから会社の車で帰ったやろ。
いや僕普通のタクシー
で
帰りまして、
帰って、
はい、
でそっから会社はやってたんだっけ。
一応政府の要求で3日稼働のものを1週間延ばしなさいということで10日稼働だったんで、僕戻ったのは2日だったんで、まあ、1週間ちょっと準備というかいろいろ申請手続きがあったので、先に戻ったんですけど、まあ、その時もだからその政府の方もどうしたらその稼働できるかっていう答えをくれないというかですね、まあ、多分上から押さえつけられて極力その稼働させるなっていうような感じの対策というかされてたので、
だまだ隔離も何もないんだよ
な、ね、
みんながもう現実が整理がつかない状況だもんな。
そうですね、あの頃は湖北省から戻ってきた人たちを
隔離してたのか。
隔離をしてたという。
広北省ってあの武漢がある省、
うん、広北省出身の人はホテルも泊まれなかったんですよ。広北省出身者探しというか。
カニクリームコロッケ食べようよ。
あ、いただきます。
俺が何よりも好きな当てだよ、カニクリームコロッケな、最高だよな。そうだったよな。それで武漢に戻ったのか、みつ深センから。
ちょうど5月の末にあのチャーター便で、日本から。あの頃ってもう3月入ったらもう中国も受け入れ拒否というか隔離措置を取ってたので、で武漢の駐在の日本人の方ってなかなか戻ってこれなかったんですけど、
深セン戻って、
はい、
すぐ武漢行かなかったの。
行けなかったんですね。
ああ封鎖、
まだ入れなかったっていうか。
あ、武漢がもうじゃあ最初に閉鎖封鎖になったんだ。
そうです。4月の、後半中旬から後半ぐらいまで本当にもう2ヶ月
ぐらいな。そうだそうだそうだ、
2ヶ月半ですね。
そうだ、工場か一斉ストップだったんだ。
そうです。田舎が広北省の人に、田舎帰った人も戻ってこれない。
あ、戻ってこれ
ない。2ヶ月半
もうバリケードとかあったんだ、は
い、そうです。あの出れないっていう、もう出入り禁止っていう状況でしたので、でそこからまあ封鎖が解かれて約1ヶ月後ぐらいですね、まあ、お客さんそのチャーター便日本から飛んでくるっていうタイミングで、その前にちょっと武漢の。
どうだったの武漢は、その時。
意外と
普通なの。
普通にやって
る。そうだったの。
あのでみんなきっちりマスクをしてされてて、
いや街に人とか出てたの。
出てました、はい、まあその以前 の, そのピークから比べると少なかったですけれど、でもまあ普通に生活は
マスクしてるだけ。じゃあ
そうですね。
はあ。
ただその封鎖されてる時、私もいなかったんで、あの写真とかでしか見せてもらってなかったんですけど、うん、人は外にいないってい
う。その時な、封鎖の時は、はい、人っ子一人外にいないみたいな。
でその間に実はなんかこう街中、古い街中道路を工事してきれいにしたりとか、
そういうあるんです。合理的やな。
街なんですか。
でもね、もうね、日本の常識で考えてたらダメよ。超合理的に来るから、向こうは、海外は無駄なく来るよな。
さすがだなと思いましたね。
うん、そうな。落ち着いてね、なんか落ち込んでる暇があったらお前工事でもしろみたいな感じで。すごいよ。じゃあそのまんま武漢の街はそっからの閉鎖はもうないだろう。
あの部分的なロックダウンっていうのは実は
それマンションごと、
あのマンションも、去年の8月はあの、まあ、お客さんがあるような工場も含めて経済開発区っていう区が丸々ロックダウンっていうのがありましたので、まあ、それ以降はもう本当にあのマンションアパートの棟単位でのロックダウンになってるのでだいぶ緩和されてるんですけど。
そうなんだよな。だから武漢は初っ端だけだったんだな。じゃあ今考えると。
そうですね。で皆さん結構きっちりマスクも、あの私もね広東省と行ったり来たりしてる中で結構どっちかというと武漢の人の方がきっちり。
だからうちらのさニュアンスだと武漢ってずっと閉鎖してるような感じだったよね。でも今聞くと最初2ヶ月ぐらいであとは普通なんだね意外と。
そうですね。
で我々で逆に他の都市の方がロックダウンとか大変なことになってたもんな。上海とかさ、
はい、上海は大変でしたね、はい、
あれな、はい、世界中がパニックになったもんな、ね、世界中の生産工場がパニックになったもんな、
はい、
あれで。
そうですね。
いや酒全然
ごめんなさい。酒どころ伏見からお送りします。 FM845自他順の飲むしかないだろう。
生絞りグレープフルサワーでもう一度乾杯。
乾杯。
いきます。うまいな。
美味しいですね。
爽やか。
じゃあ武漢はずっとそこから一定の雰囲気で生活できてたんだ。
そうですね。ただあの本当にお店入るのもあの QR コードというかあのグリーンコードというかですね、あのを出さないと入れてくれないっていう、はい、まあそういう管理はすごく。
でもさ武漢に入った人たちの隔離期間は長かったよな。
海外からですね、うん、そうですね。すごく外国人っていうか、まあ、海外からの移動に対しては一番中国の中でも広北省が厳しくてですね、
2週間プラス1週間
一番長い時が2週間プラス2週間プラス2週間で42日間
うそ
ーってですね、はい、2週間ホテルで集中隔離、うん、2週間自宅で集中自己、まあ、隔離というか外に出れない、うん、2週間は経過観察で、基本だから自宅から出れますけど、例えば会社との行きだけ、うん、他に寄っちゃダメだよっていうので42日間マックスがありました、ね、
うちの千坂も大変だったじゃん、
はい、
精神的に参っちゃうな、中国のホテルに、うん、3日とか言うと、ね、日本のホテルと違うからさ、飯とかも、
あ、飯か、
全然違うよ。俺でもね、わざとじゃないんだけど、はい、ベトナム4月行ったやろ、はい、で日本帰ってきて品川のホテルに隔離3日されたんだけど、
あ、そうなんすか。
やっぱね、お弁当ゴージャスでさ、
部屋もゴージャスでし
ょ、部屋もゴージャスで、ただ窓は開かないんだけど、しかも日本の隔離の素晴らしいのはウーバーイーツ頼めんのよ。
あ、
だからもうその入る前からバスの中で説明されるから、俺はやったことなかったんだけど、部屋に入った時点でもうウーバーもうアプリダウンロードして、でやって、結局その 俺の中でどんな弁当が出てきてもマヨネーズさえあればいけるっていう自信があるんで、コンビニ開いてマヨネーズだろ、それから味噌汁、コーンスープ、コーヒー、ウーロン茶、もう頼んで送ってもらって、もう何にも不自由しない。だからその飯を頼むんじゃなくても、その調味料とか、はい、その味噌汁とかを買っちゃうと届けてくれる、部屋まで。で水はふんだんにあるしさ、全然不自由ないんだけど、一つだけやっぱね、弁当いくら有名なところを頼んでくれないの、日本政府だから。ところがやっぱり、ね、冷たいんだよ、うん、やっぱり食べ物って冷たいと、はい、あ、きついね。それがもう毎日3回冷たいの食べてると、だから俺味噌汁頼んだんだけど、やっぱりご飯とか冷たいときついよ。いや、それこそさ、中国で1ヶ月間丸々ホテルとか隔離された人も3食その冷たいの食ってたら、もう精神的にどうにかなっちゃうよ。
でまたまあ、ホテルも選べない
んだよな。
もうその時、まあ、あのホテルも多分順番にその核不良ホテルってなってるので、どこに連れていかれるかって僕も戻った時分からないので、その当たり外れがやっぱりありますので、本当にひどいところはお酒も没収される、タバコも吸えない、
はあはあ、
で本当にもう朝から3食もう中華の、なんていうんですかね、もう本当に、まあ、ローカルスタヘン、失礼かもしれないですけど、そういう。
俺だって誰かのさ写真見せてもらったらさ、こうあるんだけど、ご飯のパック、ね、ご飯とエビ2匹ぐらい、
え
ちっちゃい、しかもエビっつってもさ、でかいやつじゃなくて甘エビよりちょっと大きくなったやつですが、2匹ぐらいなんか炒めたかなんかしたやつしか入ってないとか、
うん、そうですね、
な、
はい、
いや外れのホテルだとそうなっちゃうね、本当にそれって普通だよな。
そうですね、
だって俺ニューヨーク、うん、中国で住んでた時、あの移動で国内便移動するじゃない、で遅れるのよ飛行機って、はい、昔はもう普通に遅れるの3時間とか4時間、うん、で3時間か4時間以上だと弁当でんだよ昼、ところが弁当がそんなもんだよな、
はい、そうですね、
あれがさ3食出てきてたらもうパニックだよな、1ヶ月間
僕まだ経験したことないんで、
ちさかやったんだろう3週間ぐらい、
そうですよ、最初の頃はですね電話して、あ、元気だったんですよ、最後の方、あ、なんだよあ、ダメだと、
だから精神的におかしくなっちゃう、だってちさかなんてそれだってさペラペラじゃん中国語、
そうですね、
だから多分テレビ見たって分かるぐらいじゃない、 うちらの中で一番レベル高いぐらい、はい、だからそのちさかだってそうなっちゃうってことは、はい、俺らも入ってたらもう大変なことになったよな
そうですね、うん、僕も本当にもうまだ経験してないので、ちょっと今話をしながらもちょっとドキドキしながらまた福建省に飛ばなきゃいけないので、
その福建から入るの
一番、まあチケット安かったんで福建から、でも 福建から帰ってきたっていう人とまだ巡り合えてないので、その情報が
今だからいろんなルートだよな、大連ルートとか青島ルートとか、はいはい、
そうですね、
あんまり飛んでないからやろあれ、
沿岸部直行便、沿岸部でも限られてて、はい、週に1便なんです大体。私いる武漢は直行便がもともとコロナ前はあったんですけど今はもうないので。
でもそうか、じゃあ思ってたよりも武漢は最初の時だけで、あとは普通にマスクはするけどっていう感じだったん
で
ね。
そうですね、やっぱりまあ中国の方も、現地の方も、まあそこから発症したっていう、まあ、意識というかやっぱりまあそこはもう、徹底しているというか、あの本当にちゃんとマスクしたり、で我々その海外から来る人間の管理もやっぱ一番厳しかったりみたいな。
やっぱり PCR 検査とかしょっちゅうやってたの？
あ、今でもほぼ毎日。
毎日やるの？
はい、基本は48時間に1回なんですけれど、だから2日に1回なんですけれど、どっかでそれでもまだ今だにあの感染者というか、まあ、無症状感染者とか出るともう今日受けなさいっていう、もうその地区の
何や、鼻ほじほじされるの？
鼻じゃないです、喉です。あの喉人工をくるくるってやる。
うわっ、うえってなるやつ。
まあ人によっておえってなったり、あれっていうかすった程度の人もいたりですね。
ああ、東洋美人。
あ、東洋美人最高。あれ、安倍首相が好きだったやつだよね。
あ、そうなんですか。
これ山口の酒じゃない？
山口県の萩の。
で、そう。で、あのサミットかなんかの時に出したでしょ、各国出荷のストップの方に東洋美人。確か。
すごい。おしゃれ。
おしゃれ。ありがとう。
失礼します。
そうか、でも俺武漢ってもっとそのずっと引きずってたのかなと思ったから今日話聞いて。意外と綺麗にいったんだね。
そしてまあ隔離がやっぱりなかったんですけれど、やっぱりまあその苦労が多分あったから、
あるからみんなが徹底したんだ、
もう二度と嫌だっていう思いが多分皆さんあるんじゃないかな。
はい、いや、いい話聞いたわ。やみず、お疲れ様でした。
すいません、ありがとうございます。
いや、ちょっと継がしてよ、お前。2年8ヶ月ぶりだろ、帰ってきたの。
ありがとうございます。
いや、すごいことだよ。ちょっとお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
これ食べて。
あ、はい、
中トロ、大トロ、シマジ、完璧な3種。藤田的には完璧な3種ですわ。他いらないですよ。どうぞ。お前が食べる。ミス、は
い、
ミスが食べる。
すいません。
俺は別にいつでも来れるんだから。
先にすいません。いただきます。
うん、いやー楽しいな
ー。いただきます。
島味から行くんだ、別に。
渋
いな。俺が一番島味を好きなのを知っていて。いや、いいから行け、まあ、お前の感想を聞きたいんだよ。その島味を食べた時の感想を聞きたいんだよな。
はい、
島味食えないもんな、中国じゃほぼ。
そうですね。
あ、ないですか。
ないないない、島味はないよ。
いただきます。
プリプリですね、もう
あんま面白くないけどな、相変わらず気合入りすぎちゃう、癖があるから気合入りすぎちゃう、癖。これ見本を月城さんが見せてくれるから。
もう、
はい、お願いします。月城さんが部長になったばっかりの月城さんが、
お願いします。
やっぱりね、月城さん全然違う、ラジオで鍛えられてるからね。
2年勉強させてください。
ね、もう、あ、そうなんだ、月城は大トロから来るんだ。俺てっきり同じ島町って話
す
から、知らなかった。あ、結構わさびも俺の分まで取っていっちゃった。量持ってったけど、まあいいかな、いいと思うよ。お月さんどうだろう。
は、油で醤油が乗らない。
いいんじゃない。ごめん、今の無言の時間、放送事故だから、ちょっと間を開けすぎ。お前本当にラジオやってもらえない、失格。お前最低3ついからな。いやー、そうか、やっぱりでも日本はうまいだろう。
美味しいですね、やっぱり食べ物は本当に美味しいですね。
なあ、ちょっと違うよな、レベルが。これ海外行った人だから分かるんだ ツッキーなんかまあここほとんど行ってないから日本の美味しさのありがたみなんか全然分かってないな。お
鍋をお持ちいたします。
わおわお、
ありがとうございます。
ちょっとお前らちょっとここ置いといていいよ。え、熱い？
あ、まだ、ね、まだ熱くない。
あ、僕たちやるんで、これ食べちゃってからやります。
ま
これ置いといてくれれば。
はい、また火つけるとき呼んでいただけたら、対応した
い。ありがとう
ございます。はい、失礼いたします
。ちょっと刺身食おうぞ。俺もじゃあちょっと食うよ。はい、あんまりみんなで食わせすぎても、木鍋食えなかったですからな。うまっ！うまい！そや、そうか、でも。ああ、ミスも頑張ったよな、2ヶ月、8ヶ月。
いいえ、
帰ってこない人、最長記録じゃない、お前。
あ、そうですか。
いや、あとの人は、ご家族がいる人は残ってるけど、あ、はい、まあ、あと、あれか、坂本か。
そう
です。でも、あいつ独身だから。あ、な、独身だから、あいつは。そうか、でもよく前生きて帰ってきたな。
いやいや、もうありがとうございます。
お前ってあれやってんの、ウェブ飲み会やったよな。
そうです、はい。
あ、とりあえず
イチゴで、はい。
え、
イチゴで僕も、
はい。俺もイチゴだろ、あの時
イチゴ。そうですね、
酒を合わせたんだから
途中から日本酒にやろ
そう、なんか盛り上がってきて、ミスさん俺にイチゴじゃちょっと酔えねえから日本酒飲むわっつって、ベロッベロ最後俺だから嫌なんだよ、ミツとかヤスさんとウェブ飲み会やるともう3時間とか4時間とか飲んじゃうから、次の日頭痛くてバファリン飲んでさ、なんだよこれ家で飲んでてバファリン飲むのみたいな俺バカじゃないの
とか。僕未だに覚えてないけど、藤田さんに最後言われたのは、ミツ次は時間を決めてやろうってエンドレスに。
藤田さん毎回言われてますよ毎回おっしゃってますけど
本当にね、ウェブ飲みが一番きついわ。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことで大チャンス、武蔵、武漢そっきりと楽しく過ごしましたけど、第4週もですね、このメンバーでいきたいと思いますので、ちょっと私の会話もちょっとこうしどろもどろチックになってきましたけど、お楽しみにということで、皆さん良い日曜日の夜をお過ごしください。
頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。